サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けする
つながるラジオ。
このラジオはサンダ市をオーガニックが溢れる街にを目指して活動しているサンダーオーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。
イエーイ。
私は大阪市内へ通勤している会社員、小6の娘と妻と3人で鈴鹿家在住の竹下太です。
はい、私は中学生と小学生の子供3人のお母さんでもあり、本業は看護師、実はデイサービスで働いております長崎玲子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日はですね、前回も前々回ぐらいかなお伝えしてますけれども、9月6日の上映会&講演会の見どころについて、それからそもそもオーガニックってなんだろうっていうこととですね、で最後今後の我々の活動のお知らせなんかをしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにください。
はい、
はい、ではまず上映会&講演会についてなんですけれども、
はい、
前回ですね、この上映会、食べることは生きること、アリス・ウォータースの美味しい革命ということで、アリス・ウォータースさんのことについてですね、お伝えしました。まあ、オーガニックの母と言われていますよとかですね、はい、あとファーマーズ・マーケット、ファーム・トゥ・テーブルというコンセプトですね、まあ、学校に畑を作ったり、うん、あと、子どもたちと一緒に食べたりしながら、体感して食育を、まあ、進めていった、まあ、そんなことですね、世界に影響を与えたオーガニックの母アリス・ウォーターさんのことについてお伝えしましたが、うん、今回ですね、このアリス・ウォーターさんが、日本に来られた時に、この映画の中でも、まあ、入ってるんですけれども、神山町ですね、徳島県の、
うんうん、
神山フードハブというところに立ち寄ったわけなんですが、まあ、そこで、そこのメンバー参画している、まあ、石田さんにですね、このフードハブプロジェクトの取り組みについて、まあ、講演いただこうと、まあ、いうこともですね、今回の上映会&講演会では入っております。
楽しみです
ね。
ね、
でまあ、上映会が10時15分からかな、始まりまして、まあ、その後感想シェア会で、その後にですね、まあ、オーガニックの取り組み活動報告ということで、まあ、私たち、まあ、よくここでも言いますニコマルキッチンですね、まあ、サンダーオーガニックビレッジミーティングから、まあ、ニコマルキッチンの活動の報告とかですね、あとサンダーオーガニックアクションさん、それから NPO 法人食と農の未来を作るネットワークの塚口ひろこさんのですね、まあ、報告なんかがあって13時から1時間ここでフードハブプロジェクトの取り組みを石田さんに語っていただくということなんです。
はい、
で、フードハブプロジェクト、まあ、これなんですけれども、この神山町というのが徳島県のほぼ中央部にありまして、この神山町というのはですね、大きさにして173平方メートルで書いてますから、まあ、三田市よりちょっと小さいぐらいの、まあ、面積にしてはね。で、そのうちの 86% が300メートルから1500メートルの山々、山に囲まれているようなところです。で、人口が4500人。まあ、三田が11万ぐらい。ですから、かなり過疎な町なんですね。まあ、村なんですね。神山町という。で、ここの山あいのところで、実はですね、まあ、過疎のですね、この町、村をですね、まあ、なんとか活性化しようということで、うん、まあ、昔からですね、まあ、2000年ぐらいから、例えば、アーティストさんを一定期間招いて、そこで滞在して創作活動を支援する取り組みであったり、それからのサテライトオフィス、コアワーキングスペースっていうのを作ったり、で、まあ、極めつけはですね、2019年に、神山まるごと高専ということで、起業家を育てる高専ですね。
学校
、
うん、
これもう全国で注目の高専なんですけども、まあ、こういうものを誘致したりしてですね、うん、この、まあ、社会像つまり転入転出でいくと、転入が転出、引っ越してくる人が普通引っ越ししていく人がすごく多かったんですけれども、うんうんうん、これを2019年には転入の方が上回ったというような、まあ本当にこう過疎でありながら 割とこう盛り上がっているところなんですね、
うんうんうん、
でそこに、まあ、このフードハブプロジェクトというところがございまして、
うん、
まあ、株式会社フードハブプロジェクトなんですね。
へ、
会社組織なんですけれども、うんうん、でこのフードハブプロジェクト、このフードハブという考え方って長崎さん分かります？
いやもうね、うん、そもそもハブの英語の意味が分かりません。
分かんないよ、ね、けど英語っぽいでしょ。
英語っぽいですけど。
そう、その通り。アメリカ合衆国農務省が推奨している考え方らしいんで、なんか英語っぽいですよね、
うん、
でこれはね、主に地元の名前が特定できる生産者、顔の見える生産者とかいうね、
うんうん、
地元の名前が特定できる生産者たちの食品を集約、集めて保存して流通して、うん、そしてマーケティングすることで、うん、彼らの能力を強化し、卸売業や小売、制度的な需要に積極的に応えるビジネス、この組織、まあ、こういう考え方、
うんうん、
まあ、つまり、地元の農家さんのですね、
うん、
そこをですね、まあ、なんとかこう流通に乗せていこうとか、機能を、強化していこうと、まあ、そういった組織のことをフードハブっていうことらしいんです。
あ、それがフードハブ、
わ、うん、かり、
うん、わかりました。
理解早い、さすが、
うん、ありがとうございます。
で、そういう考え方がまずあるっていうことだけを、うんうんうんうん、まあ、ちょっと伝えて、
フードハブね、
はい、うんうん、でこの始まりのきっかけがね、この神山町の地方創生戦略を考えるワーキンググループというのが始まりまして、うんうんうん、神山町役場ね、役場と住民が一体となって半年間ですね、ワーキンググループ、なんかこうワークショップですね、
うん、
まあ、こう問題点を言い合って、課題解決を一緒に考えていくような、まあ、そんなことがあって、そこから東京のですね、 IT ベンチャーのですね、 IT 会社のモノサスっていうところと共同、役場と、うん、ID 企業が共同で会社を設立したと、まあ、こんなところなんですね。
最先端
で、うん、だから最先端の IT と過疎の村からの役場がつながったっていう、
すごいな、
暑いですよね。
暑いですね。
でそれで何をするかっていうと、うん、農業の高齢化とか耕作放棄地の増加とか、うん、まあ、そういったことをですね、まあ、小さな少量生産と少量消費でつないでいこうと、うん、まあ、こんなことをすごい志の高いことをチャレンジしていって、で実際にね、あの食堂を経営してたり、
うんうん、
あとパン屋さんを経営してたり、でパン屋さんもその地域で小麦を植えて、そこでこう回していくような、
すごい、
であと食品店を販売したり、まあ、こんなことをやっているということで、うん、そこでマーケットができてるんですよ。
まさに地産地消でございますな。
それすごいと思います、
ね、
まあ、自分スーパーマーケットに勤めて解きながらなんなんですけれども、うん、まあ、大きく生産してね、
うんうん、
で大きく買って大量に消費者に届けると、
うん、
だから、まあ、世界で作ったものとか北海道で作ったものとか流れるんだけれども、
うんうんうんうん、
まあ、地元で作ったもの、まあ、小さなマーケットで回していっても成り立つよというようなことにチャレンジしていって、それがまあうまくいってるというところなので、
めっちゃ理想ですよ ね。
これのですね、ここに携わった石田さんですね、もともと流通、オーガニック流通に20年間ぐらい携わった、まあ、オーガニック流通のプロですから、うん、その方がもう1年間このフードハブプロジェクトに取り組んでるので、うん、その、まあ、お話はね、もう必見です。
あ、楽しみ。
そうでしょ、楽しみになってくれました。
やばい、楽しみ。
ということで今日はですね、この上映会の後のこの講演会、これなんだろうなっていうところのですね、うんうん、ちょっとご説明をさせていただきました。はい、よかった。
よかった。素敵。
伝わったかな？
伝わったと思います。
あ、そう？
うん。
よかった。フードハブって何でしょう？
うん、フードハブ。フードをこう取り巻くんですよね。
うん。
イメージはついてますよ。
イメージついてる。ハブやからね。
ハブだからね。ハブってね、今ちょっと軽く調べたら、こう、中枢とか、真ん中みたいな意味なんですね。持つ方のハブじゃなくって。
うんうんうんうん。
HUB。
だから、なるほど。農家さん、だから生産、
うん、
と消費者を結ぶみたいなね、そんな感じだよね。
中枢に丸っとして、
そう
もう地産地消できたら、だって一番エコですもん
ね。
トラックで遠くから運ばなくてもいいしっていう、
うん、
あ、
まあ、理想はね、なんかサンダでもそんなことできたら ね、なんか参考になればいいなと思いますよ ね。はい、まあ、そんなことでございます。
はい、
はい、 では次にですね、うん、まあ、これまでいろいろまあ、いろんなイベントのですねお知らせをメインにこの番組でやってきましたけれども、うん、いやそもそもオーガニックってなんだろうなみたいな、うんうん、まあ、そんな話してこなかったなと思ってるんで、
確かに、
はい、ちょっとね私簡単にオーガニックの話しますんで、うん、まあ、中崎さんにはですねそのまあ、今オーガニック一生懸命広める活動してくださってるんで、うん、まあ、なんでそうなってんのなったのかとか、うんうんうん、まあ、感じるところとかね、うんうん、オーガニックについて思うところとか、うんうん、まあ、取り入れどんな風に取り入れてるとか、うんうん、その辺をですね、まあ、お話してもらえたらななんて思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
OKOK
いいですか、
はい、任せて、
はい、まあ、オーガニックっていうのは実はこれ、うん、世界でもですね、まあ、この考え方がありまして、日本ではオーガニックとかあと有機、
うんうんうん、
有馬の有に、うんうん、有機の機、
うん、待ってちょっと
機械の機か有馬の有に機械の機、
そうそうそうそう、それが分かる、
それ分かる、有馬の有やったらサンダの人は分かるよね、
サンダの人分かるね、
有馬富士の
そうそう、
ね、だからイコールなんですよオーガニックと有機っていうのはね、うんうんうん、でオーガニックっていうのは実は、まあ、世界ではの基準がありまして、例えば食品、スーパーで売ってる食品であれば有機ジャスっていうのがあって、これはもう世界基準と同等なんで一緒なんですよ、
うん、
で、オーガニックの原則っていうのがあって、健康な原則、つまり土も、体も健康という原則とか、生態系の原理といって生態系にバランスのったものとか、公正な原理とか買い叩かないとか、ね、うん、配慮の原理とか、まあ、そんなんがあるんで、うん、まあ、それちょっと難しいんだけども、うん、日本で、有機オーガニックの面積っていうのは普通 農業の面積の中の何パーセントぐらいでしょう、まあ、知ってるか、
うん、何回か竹下さんから聞いています、私は。
そうだよね、
うん、
0.6%、だから 1% ないんだよね、めっちゃ少ないよね。でサンダでも 0.4% と、まあ、いうことなんですね。で、まあ、僕、私が思うですね、あのオーガニックのええとこで土、まず土でいくと、うん、まあ、あの中の微生物の住処としての役割もあるので、非常にその微生物が多いので土が超えている。であと、水とか空気とかが程よくこう混ざってますので有機物で、うん、でふかふかになっていると。私ももう30年以上有機農業やってる方の畑に行ったりしますけれども、ふかふかな土壌なんですよね。そういった保水能力があるし、生物がたくさんいるっていうところとか、あと農薬でも最近はですね、浸透系農薬って言って、まあ、雨が降っても落ちないような強力な農薬があるので、まあ、新たな農薬取れるからいいやではなくて、実は中まで、
うんうんうん、
果物の皮を剥いても中まで浸透していると、
ね、
まあ、いうようなね、ちょっと農薬が非常にこうありますので、うん、まあ、農薬の振る回数が減ったからといってもちょっと怖いよねみたいなところがあるので、
うんうん、
まあ、そのあたりはですね、オーガニック広まったらいいななんて思ってまして、うんうん、まあ、つまり 1% もないから、せめて選択肢になるぐらいなったらいいなぐらいなんですけれどもね、他を否定してるわけではないんだけれども、あまりにも少ないから、まあ、ちょっとこう買い支えたい、まあ、買って我々消費者ですから、まあ、買うことでちょっと支えたいなぐらいな気持ちでございます、
うんうん、
はい。で、長崎さんってオーガニックってどんなところできつつどうなったりとか、うん、ちょっと教えてもらったりします？
私もともと全然、自分が育ってきた環境もだけど、うん、自分が子育てしながらもオーガニックって全然なんかまあ生活の選択肢になかったんですね、
はい、
もうスーパーとか行ってもオーガニックの部分なんてもう一部分だし、しかもすごい高いし、うん、で今まであんまりその見向きしてこなかったんですけども、うん、ちょっと、まあ、私の子供ちょっとアトピー持ってて、
はい、
すごい激しいアトピーではないんですけども、もうずっとちょっと肌荒れが長く続いてる。これちょっとなんとかしてあげたいなって思った時に、
はい、
まあ、ちょっとまあ、病院行ってもね、ちょっと正直良くならなかった、うん、要ステロイドとか出してもらったり飲み薬出してもらったりしてたんですけど、まあ、ずっと良くならないっていう状態が続いてたから、なんか他の部分で何かできないかなって考えた時に、
はい、
いろいろ勉強したらやっぱりこう食べ物が大事、
うん、
私たちの体って食べたものでしか作られてないから、
はい、
だから食べ物が大事なんだなっていうところに気づいて、あ、やっぱりじゃあ食も気をつけていかなきゃってなった時に、まあ、農薬の危なさとかね、いろいろそんなことも学んで、なるべくオーガニックなものがいいなって。で 思ってたんですけど、うんうん、実際そのじゃあどこで買おうってなった時に買うところもちょっとうまく見つけられなかったりとか、うん、なんかスーパーだったらその高い遠くから取り寄せたようなお野菜とかの方が多くってね、うん
はい、
でどうしようかなって思ってた時にこのたまたまあの、ね、こうやって竹下さんがこの活動に誘ってくださってで参加するようになったら三田市にもたくさん有機農家さんいるんだっていうことを知ってでしかもその有機農家さんがどこで野菜を販売してるかとかも知れたしこうやって自分が活動しながらこうイベントでその有機農家さんのお野菜を売る機会をもらえたりとか、はい、でそんなことちょっと待って話まとまらなくなってきたそれでねあそうそう私自身がそうやってどこで買ったらいいかっていうのをすごい悩んで、うん、こうインターネットとかでも情報が見つけれなかった、うん、けどこうやって知ってみたらいっぱいつながることができたから私みたいに悩んでるお母さんたちにねあのこんなに実は選択肢があるんですよってことを知ってもらうために私は今この活動に参加している次第でございます。
マジ
そう
ねえ、いいよね。
そう実際ねその
なんか効果がありました。
あるんですよ勇気、うん、でも私もねそのめちゃくちゃこだわれてるわけじゃないんです。全部オーガニックっていうのは、うんうん、ちょっとあのまあ、私も忙しいお母さんしてるからいつもいつもそこを売ってるところに買い物に行けないとかいうのもあるし、あったんですよ。でなんでどうしてもねちょっともうスーパーでいろんなものまとめ買いしないとちょっとあっちもこっちも買い物行けないっていう時とかもあるんで、全部オーガニックっていうのは難しいけど調味料だけは全部オーガニックっていうのは決めてて、そう無添加のものを買ってて、うん、なんでそのそういう前提で聞いてくださいね。調味料はオーガニック、お野菜とかお肉はオーガニックじゃない時もある、はいはいはい、こんなぐらいでこだわれてはないんですけども、それでもねやっぱねそのアトピーも徐々に改善しつつあります、うん、
やった、
うん、だしあとはなんだろう、まずすごい風邪ひきにくくなりました子供たちが。
なんやろ、免疫力がついたのかな、
上がったんじゃないかなと思って、うんね、だから子供なんかはやっぱまあ学校も行ってるからね、
うん、
あのちょこちょこなんかもらってきたりはするんですけど、そんな高熱で何日も苦しむなんてこともないし、で私自身も子供から風邪をもらわないんですよ、
うん、
ほぼほぼ、
はいはい、
もうこの2年で1回ぐらいもらったのそれも微熱ぐらいで済んだからそんなにしんどくなかったし、
はい、
っていうのとあと何体臭が減りました。
体臭って体の匂いと書いての体臭、うん、
これ言っていい
言っちゃおう
言っちゃおうかすいませんね、皆さん聞かないでね
皆さん
そう
耳を塞いでください
ちょっと聞きたくない人はちょっと耳塞ぎだからね聞いてもろて、
はい、
で私もうねまあまあ40アラフォーなりまして、リアルアラフォーなんでまあ、だんだんちょっと加齢臭とかも気になってくるわけですよ、
うん、
もうその数年前まではなんかちょっと襟足の辺の加齢臭気になるなって思ってたんです。自分でシャンプーするときにねふわっつってね香ってくるから。けどそのオーガニックのものに買い出してからなんかそれが全然気にならなくなって、で子供の足も臭くなくなって、
それすごいな。
ちなみに私の足も臭くなくって、
それはいい。
もう仕事後でも普通に脱いだ靴下、うん、鼻につけて匂っても全然平気みたいな。今まではそんなのできなかったですよ。
ああ、はいはい、
でも確かめちゃう自分で、臭くないしと思って確かめちゃう。
なんか実体験ですよね。
実体験ですよ。そう、旦那の加齢臭もなくなったんですよ。なくなったはちょっと言い過ぎかもしれんけど、なんか
マシになった。
マシになった。そう、別に私旦那の枕に顔をうずめて、もう全然平気なぐらい大丈夫です。旦那の好き嫌いは置いといて匂いは全然平気、好きだからとかそんな関係なくね、
はあ、なんか関係してるんでしょうね、うん、そうすると
思いますよ。だってそれぐらいしか変えてることないもん。
うーん、
オーガニック、いろんなものをオーガニックのものに変えるようになりました。まあ、洗剤とかもだけどね。
なんかねよくこう、うん、ナチュラル系のお店行くと、うん、例えば歯磨きなんかでね、うんうんうん、界面活性剤使っていない歯磨きがあったりとか、うんうんうん、まあありますからね。
そう、今いろいろあるんですよ本当に。まあ、なんか一部の人、
あれですよね、うん、オーガニックコットン使っている肌着であったりね、
うん、そうやっぱ違う、うん、肌荒れが、もう娘なんか時々ちょっとおしゃれなやっぱ可愛い服着たくなるんですよ、うん、ちょっとなんかシャリシャリした感じの、
はい、
もうでもあれ着ると ずっと直接当たるとこ書いてる。
ああ。
書いてる。
なんかこう、反応しちゃうんでしょうね。
そうそう、赤くなってね。なんで、なるべく、あの、お洋服もね、綿を選ぶようにしておりますよ。う
ん、だからね、オーガニックな方が、うん、なんとなくこう、効いてると、体に優しいのかな、
うん、うん、そうだと思います。
うん。だからもう本当にこう、説得力のあるお話でした ね、う
ん、ね。ちょっとすいません、私の、我が家の大衆事情を言ってしまいましたけども。
皆さんもう、あの、耳を、うん、あの、解放してください。
どうぞどうぞ、もう大丈夫です。
大丈夫です。ということでね、うん、我々は本当にこのオーガニック広まったらいいなって思ってるんでね、
うんうん、
まあ、それを楽しくやりたいなと思ってるんでね、
そうです、
うん、なんとかこれからの我々の活動にも注目してください、うんうん、
はい、ぜひぜひ。
では最後ですね、
い、
これからのお知らせですけれども、もう一回言っときましょうか。
そうですね、
9月6日土曜日、
はい、
場所は三田市総合福祉保健センター多目的ホールであります、
はい、
で、まあ、上映会、食べることや切ることアリスウォーターの美味しい革命、この上映会と、それから、講演会、先ほど今日お伝えしましたフードハブプロジェクトの取り組み、
うん、
あとサンダでね活動されているオーガニックの方々の取り組み報告もございますので、
う
ん、あと上映会は10時15分からと14時30分からの、うん、まあ、2回ございますので、
はい、
まあ、午前の、方がいい方、午後がいい方、まあ、それぞれ行けるようになっておりますの で、
うんうん、
で、お申し込みはですね、フォーム、Google フォームから入っていただいて、大人が1000円、子供、うん、高校生までが無料となっております。
です。
で、これ、中崎さん、これ、フォーム、どういうふうにして、いけるのかな？
ね、チラシにはもちろん載ってるので、そこから写真撮ってもらって、飛ぶっていうことができるんですけども、はいはいはい、インスタグラムのね、サンダ、これ、サンダ.organic で検索していただくと出てくる私たちの、あれですね、私たちのインスタグラムなんですけども、
はい、
そちらのトップページ。
トップページ。
うん。に、ですね、ここ、リンクが飛べるようになってます。
はい、
クリックすると、はい、一番下にアリスウォーターズ上映会申し込みっていうものが出てきますので、そこから申し込みしていただけます。もしちょっといろいろ難しいってことあればね、はい、DM とかで送ってもらったら、また詳しく説明とかもできますので、言ってください。
お願いします。
はい、お願いします。
はい。それから9月はですね、
はい、
12日に、ニコマルキッチンですね。
はい、
これがございます。これは今回はコープさんでやるのかな？
そうです。コープさんでやらせていただきます。
こちらの受付は？
こちらの受付はですね、コープさんの、
コープの店舗の。
あ、そうそうそう、コープの店舗さんに、店舗さん、コープさんの店舗にですね、
はい、
店舗さんって。店舗に掲示板がありまして、そこにポスターが貼られます。
はい。
もうちょっとしてからかな、もうぼちぼちなのかしら。8月11日から受付開始ってやってますね。はい、で、そのポスター貼ってあるところにですね、申し込みの用紙がございますので、それに記入してもらって、コープさんに置いてあるポストに、その申し込みのポストに入れていただくっていう方法でも申し込みができます。
なるほど。
うん、
だから、コープ藤ヶ丘のコープかな、
そうです。
そちらに行って、
はい、
まあ、記入して申し込むという方法ですね。
うん、そうそうそう。コープさんのチラシにもね、情報載ってますので、そちらからでも大丈夫です。
はい。
はい、
他に申し込み方法あるのかな、コープ、インスタからも行けるのかな、
インスタからも行けるようになっているのか、
はあ、
どうなのか、
8月中旬ぐらいからですね、
うん、そうですね、まだちょっと申し込み期間じゃないので、これもね、トップページから申し込みができるようにしておきます。
はい、はい、お願いします。で、ちょっと先になりますけれども、
はい、
あと11月30日日曜日にですね、オーガニックで、有機農業の日というものが、有機農業推進法というのがですね、できて10周年を記念して、これ日本全国でオーガニックを盛り上げていこうという日が12月8日8日にあるんですが、それに関連してサンダでもこのオーガニックで盛り上げようということで、まあ、昨年もやれましたけれども、今年も11月30日に開催しようと思っております。
イエイ。
で、これはですね、餅つき大会とか、リース作りとか、まあ、楽しいイベントがたくさんありますので、こちらもお越しください。
はい、もう去年もすっごい楽しかったんでね、もう本当に私が楽しんでました。
何より何より。はい、
はい、
まあ、以上でございます。
はい、
終わりましたが、どうでしたか。
いや、今日はもう竹下さんの熱いトークが聞けてよかったです。
いやいや、それは それはありがとうっていうか長崎さんの熱いトークだったよな。
あの私の臭いトークかもしれない。
いえいえ違います違います。でもね、この我々パーソナリティやらせてもらってますけれども、うん、まあ長崎さんがなんでオーガニックになったのかとかですね、うん、まあそこら辺のお話聞いて本当に良かったなと思ってます。
ああ、そうなんですよ。いろいろきっかけがございまして、うん、ね、もう皆さんにもオーガニックの良さを知ってほしい。そうやって買ってね、買う人がいないと買いやすくならないですから ね、 そうだね、オーガニックって本当に、うん、もっと簡単に選択できるようになるためにいっぱいオーガニックのことを知ってもらって。オーガニックいいなって思ってもらって、そうそうそう、買ってくれる人が増えたらいいなって思ってますので、皆様ぜひぜひ興味持ってくださったら嬉しいです。
嬉しいです、
はい、で まとめるまとめる、はいはい、はい、じゃあいつものあれでまとめますね、
はい、
噛まないように、
はい、
はい、いきますよ、はい、心も体もご機嫌に、サンダオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。